テカプーがお届けする気まぐれチャレンジ。9月2日午後9時を回りました。テカプーがお届けする気まぐれチャレンジをお送りします。皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。平日で大変イレギュラーなのではありますが、今日も、チコちゃんと山賀さんに、スタジオに来てもらって放送したいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チコちゃんは来てもらうわけじゃないね。
来てもらいました。今夜止めてください。
キャー、なんか告白されてる気がする。
してない。なんかこれオープニングの曲が入る前に電車の音が入らなかったかな。
すいません、マイクを上げそびれんのが怖くて。
マイクで電車の音拾ってましたよね。
みんなのマイク上げっぱなしにしたもんで入ってしまいました。すいません。さて、今日はですね、実は本当は今週の土曜日に、放送をしたいなと思っていたんですけれども、土曜日はちょっと私が、おりませんで放送ができないので、でもちょっとやりたいねと。やらないとこの今日使う端末をいじれないねという話になりまして。ね、せっかくだから未開封品をお披露目しようかと。いうことになりまして、
昨日やってまいりました。
はい、そのお友達を紹介したいと思いますが、チコちゃん何ですか？
ミーモパッド。
さて、
でもこれ、
はい、
店員さんがどうしてもメモパッドって言うんですよね。
今それを説明しようと思ったんだけど、ありがとう。ありがとうございます。
ミーモパッド、メモパッドですね。いや、ミーモパッドですよ。 MEMO パッドですよね。はい、そうですよ。ミーモパッドって言うんですよって。なんか私が間違ってるみたいな。
スペルがね、読めるけど、でも メモの ME の E が小文字だから一応そこで切るみたいですよ。ミーでモパッド。
だんだん私も自信がなくなってきて。
いや、大丈夫です。たまには合っているものです。あ、でも私最初ツイッターでこれを見たときに、山尾くんメモパッドって知ってる？は？って言われて、Windows のメモパッドですか？
最初ね、なんかアプリかなんかのこと聞かれたのかなと思ったんですよね。で、なんかよくよく聞いたら、あーって思って、あー、メモパッドのことですね。って、そう感じでしたね。
メモパッドって書いてあんじゃんね、スペルが。
音声でもね、メモパッドって読むから。
そうそう。だから、カッコしてメモパッドって書いとかないと。何のことやらって話でね。そうなんですよ。で、そう、私が実はずっとネクサス5が最近欲しい病にかかっていて、だけどいろんなこう手を打って、結局、まともに買うより安い方法がないなっていうんで、でも今なそんなにそこまでアンドロイド欲しくないしなって思って、まあ、やってたんですけど、
これちょっとバックの音楽
うるさい？はい、もうちょっと下げました。はい、でも結局まあいろいろ考えたんですけど、まあ予算的なものとかいろいろあって、
あの予算でネクサスを買おうっていう、
いろいろ方法はあったんですよ。 でも放送で言えない事情がたくさんあるわけです
が、大人の事情が、
ね、あの公言するといろいろと問題になりそうなので一応やめますがで、じゃあまともに Google で買おうと思ったら売り切れですって書いてあってあ、もういいやと思って、でそしたらあのチコちゃんが、このミームパッドを買いまして、
実はあのちょっと商品券を いただきまして、
うん、
取っておけばいいものを
、まあ、
また気まぐれチャレンジに投資してしまいました
気まぐれチャレンジに投資をいただきありがとうございますあでも最近のなんだなんかね、あのネクサス7の2012を、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、我が家にはあって、で OS が上がったり、まあ、そんなに頻繁に使わないんですけど時々使うと、あの一応あの なんとか掃除機忘れちゃったけど、シンプルタスクキラーだとか、うんうんうん、タスクを強制終了させるようなアプリも入れているんだけど、うんうん、なんか微妙にもたつくなっていうのもあって、うん、今日もう立ち上げしたらなんかスカイプが言うこと聞かないで、スカイプ終了させるのになんかまたすぐ上がってきたりとか、うんうん、なんかすごい勝手な動作をするので、なんかイライラしてはいるんですけど。
壊したんですか？
いやじゃなくてね、やっぱり、
まあ、しょうがないですよね。初代のネクサスはだってあんまりこう なんていうんですか、普段使いのものじゃなくて、ね、開発者の人がテストするためにっていうところからスタートしてるから、そんなにね、
うん、で裏側にもカメラもついてないしね、
う
ん、
そうそうそうそう
そうで NFC はついてるんですけど、だからそれはそれで便利なんですけど、かといってじゃあ2013って今実はもう16の新品ってなく、あの16ギガの新品ってもう、製造してなくて販売してるものだけなんですよね。
在庫限り、
在庫限りってやつですだから欲しい人がいるんだったら買ったらとは思うんですけど、
ないんですよね、なかなか。
この前ね、2万1500円だか2万2000いくらで見ましたけど、
それは新品じゃないでしょ。
うん、新品で、
うーん、うん、
だけど あれかな、店頭展示品かな、あれは、
はいはいはい、
うん、あれはそうだな、店頭展示品とかはあって、まあ、2万2000円とか2万1500円とかだと思ったんですけど、
展示品はちょっとね、
俺は展示品は嫌だね、もうちょっと安くしてよ、
ディスプレイがなんかもう大丈夫かなって感
じ。それだったらまだメーカーリファリッシュ品の
ですよ、ね、
そうだよね、メーカーリファリッシュ品はこの前2万1060円だかなんかで出てましたよね、
うんうんうん、
っていうのがあったんですけど、まあ2013であれば、まあ、裏のカメラも裏側っていうか裏側にも表側にもカメラもついてるし、NFC の機能もついてるし、
音はステレオだし、
音はステレオだしと思ったんですが、どうせなんか今年の秋にはなんか新しいのが出てきそうな雰囲気かなと、
まあ出そうなアナウンスありますよね、 Android L も。
そうっていうことを考えると、まあ商品券でちょっと遊べるぐらいのものにしておこうかとだけど、まあ、Android の OS は最新のものがいいよねっていうんで、うんうん、あの6月に発売された Asus のミーモパッド7、うんうん、
はい、
7インチタブレットですね、
うんうん、8インチもあるんですよね。
8インチもあって、はいはい、実はこれ色が白、黒、青、黄色、赤の5色かな、
うんうん、
あって白黒黄色赤は納得いきます、
うんうん、
青は青じゃないです、あれは。
ほう、
あれは水色です
でも青って言ってほとんど紺とかよりいいんじゃないですか、まだ。
ああ、そうね。でもどうも一番最初に出たのは赤らしいです、
うん、
なんかよく iPhone となんとかブルーって言ってもほとんど黒だったりとか、
あるね、あるね。
だから、まあ、色の表現はね、難しいですね。
実はあのチコちゃんは黄色が好きなんですけど、
黄色にしようと思ったんですけど、
茶色っぽいのも黄色って表現することがあるし、うんうん、その難しいんだよね。で今回のは実は結構鮮やかな黄色、明るめの黄色だったんですけど、どちらかというと蛍光色に近めな、
うん、
ただ、マットカラーって言ってキラキラ光るわけではないので、で汚れが目立つのはどっちだって話になった時に、赤の方が目立たないって お店の人も言ってたんで、じゃあ
結局赤に
ある意味、でも赤はね結構鮮やかというか綺麗な赤ですね。ラクラクコンプレミアムの赤よりも明るい。
赤だったらね多少こう暗い赤でも、派手な赤でも、こういうのだったらどっちでもいいかなっていうのがあるんですけど、黄色はちょっと失敗すると嫌だなっていう
難しいよね。で、もう何度もね、何かのたびに、アンドロイド端末の初期設定ってやっては皆さんいると思うんですけども、新品開封ということで、実はまだ買ってから一度も電源を入れてない状態だったので、じゃあせっかくだから、だいぶねいろいろアンドロイドも落ち着いてきたっていうか、安定しつつあるのかなというところで、でも
私アンドロイド触るの1年4ヶ月ぶりなんですよ。
細かいですね
さっき計算したんですけど、
いつ浮気したんだっけ、いつ卒業したんだっけ
浮気多分去年の5月ゴールデンウィークに
iPhone と駆け落ちしたんだな。
駆け落ちはしてない、
違うか、iPhone にしたんですよね、5月にね。でそれから触ってないんだな。
それからなんか文字入力を試したことがあったような気がするんですけど、まともに動かしたことはないかな
でも実は2010ネクサス7の2012でドキュメントトーク IME のフリック入力でのなんかね、私下手くそなのかうまく入らないっていうか、ちょっともたつくんですよね。だからなんとなくスマホの方が小さくてやりやすいなと思ったりするんだけど、別にそれって感度の問題だったりスペックの問題だったりもするので、一概にそういうことは言えないかなと思って。
だから私も本当はスマホサイズが欲しかったんですけど、
だから分かって、ネクサス5を買ったら俺がそれを使ってネクサス5をチコちゃんが使えばいいでしょ。
いやいや、そこまでしなくてもいいんですけど
そうそう、
だからってねスマホ買うのもちょっと、ね、維持費が大変なので、
なんかねもっとこう買い求めやすいというか気楽に使える端末になっていくといいなとは思うんですけどね、
ただアンドロイドもねせっかく動かせるようになっていたのに今かなり忘れてるっていうか、アンドロイド事情も変わってると思うので、このまま離れていっちゃうのはどうも良くないと思って。
良くない、
はい、
偉いですね
いやちょっと危機感もあり
危機感、
何に対する危機感だ。
いや、なんか使えなくなっちゃう、
私がいずれサポートするのよっていう話ですか。
いや、サポートは多分しないと思いますけど
危機感
ね、なんかもうiOS しか使えなくなっちゃうっていうのもね、一度使えてたものなので。
でもいろんなものを触って、Android を使って最初 iPhone の 4S かなんかを触った時って実はまだガラケーをラクプレイかなんかをずっと使ってたから大して使わなかったんだよね。
でついね、ラクラク本
の方が早いんで、そう、いっちゃうから一応端末としては持ってたんだけど使わなくて、で Android で、でもツイッター書いたりとか、苦労しながら慣れたなって頃に、
はい、エコー入れてください。壊しちゃったからね
デカブーさんがつぼっております。
今ねエコーをかけて何喋るんだろうなと思って想像つかなかったの。
今日チコさん、あの予想外のこうリアクション多いよね。
いや言われる前に自分で言っとこうと思って
昨日ねその壊れちゃった端末を持ってドコモに行って契約をしようと一瞬思ってたんだけど
でも SIM カードが入らないんだから
いや入りますって言ってい
やだって大体お入れいたしますって言うじゃん
結構です
怪しまれるまあ、あの壊しちゃったおかげで Android も使えるようになったんですけどなんで黙る
いやそうだね、じゃあそのおかげということでそれも放送中に壊したんじゃないね。
でも私は参加してなかったから
だから遠くであって声が聞こえた、はい、まあそうそう、それで Android に慣れだいぶ慣れてた頃に iPhone に戻ったら
もうね
iPhone 楽だったみたいで、
Android ではインターネットはしなかったしてなかったと思うんですけど、
うん、
あんまりやってなかった、ね、うん、今でも Android でインターネットずいぶんしやすくなったよ。
Chrome でしたっけ、
うん、Firefox、
うん、当時
は Chrome か標準ブラウザーか、
うん、なんかあんまり使えなくて使えなくてっていうか、
黒猫ヤマトの、うん、あのメールが来てその辺にアクセスしてこう、うんうんうん、何時間変更するのに、うん、うんうん
そうだっけで iPhone になってサファリがあっけなく使えて感動したのは覚えてるんですけど、
まあねそれはそうだよね。
でも、まあ、メールは普通に書いてたし、うん、
そうだね、今普通に iPhone でメール普通に書いてるね。
あ、うん、iPhone でも書いてるけど Android の時もなんかメモ帳、メモパッド、メモ帳、うん、なんか使って
あの直接あれだったから、ね、はい、エディターに一回書いてっていうことしてましたよね、
はい、うん、はい、じゃあちょっとツイッターをざっと読んじゃいますね
はい、
ですね、この人もサブアカ、モリキサブアカさん、こんばんは。こちらは問題なく聞こえてます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マキアットサブアカさん、音声良好です、
ありがとうございます。
シンさん、こんばんは。
こんばんは。
また何か買ったんですか笑い。いや、プレゼントが届いたの。
まあ事実上はね、お金出してないので。
アーテンボのサンタクロースが来ました
ね。え、まだ早いですね。
てかだから転ぶんだよねきっとね、
はあ、てかそういうもの取っときなさいって話なんですけどね
続けてしんさん、放送で言えない事情気になる笑い、じゃあその辺は後ほど
今度あのしんとゆか子のアクセシビリティストリーム
にゲストで呼んでいただければでも人の放送を荒らすのな人の放送を荒らすとさ、後で忘れ物して帰ってくる羽目になりそうだからさ。マッキーさん、勝手な動作笑い、あ、まあ多分アンドロイドの話ですね。
勝手な動作、
勝手な動作っていうか単に重たいだけだよね、うんうん、スペック的についてこれないというか、いいものが、いいもの、新しいものがどんどん出るのはいいんですけど、どんどんどんどん重たくなるので
そうですね、
ね、シンプルだったものだってだんだんだんだん重たくなるじゃないですか、
うんうんうん、
あの別にこれは文句とかではなくて、 NVDA もずいぶん重くなりましたよね。
ですかね、
以前に比べると
最初が使ってないから、あ、なんか分かんないけど、
なんか もっと手軽だった気が、
またなんかバージョンアップ
したみたい、するみたい、うん、あの 2014.3JP っていうのが、
はい、
出るとか出たとかって話でしたね。
出るとか出たと
か森木サブアカさん、色の解析は難しいですよね、特に自分のような、自分のように、色を意識、 あ、色を知識としてしか、知らないものにとってはもう大変ですよ、はい、
うん、そうですよね。
端末のこうカラーとかそういうのってなんかちょっとした表現で全然違う色を表現したりとかするんで、
うんうん、見てくれた人の感性を信用するしかないっていうところ
も、ですね、
青って言っても色の幅広いし、白って言ってもクリーム色みたいなのも白っていう人もいるしね。あのボール紙の白だって青じゃないですか、青っぽい白でしょ。だから、うんうん、物によってこうわら回しだって、今わら回しってみんな知ってるよね
どうですかね、
原稿用紙はわら回しだった気がするんですけど、
え、
原稿用紙というか昔文章書くのにとか学校から来るお手紙とかってみんなわら回しじゃなかった、
うん、だったような気がする。
原稿用紙じゃないでしょ、
原稿用紙じゃない、原稿用紙じゃない、
うんうんうん、
なんかお手紙とかみんなわら回し、
印刷物みたいな、
そう、印刷物はみんなわら回しだったと思うんだけど、
今みん久々に聞きましたね、
青い紙のコピーじゃないの、
青い紙じゃないよ、だから黄色っぽい紙で時間が経つとどんどん茶色になっていくっていう、うん、コピー機の乾熱紙を知らない人はいないよね、さすがに。今コピー機乾熱紙じゃないんだよね。乾熱紙って字消えちゃうじゃない、はあはあ、時間経つと、はいはい、乾熱紙っていうかカーボン紙っていうのか、
はあはあ、
うん、
カーボン紙と乾熱紙は違くない、
あ、違うね、乾熱紙でいいのか。カーボン紙ってのはあの 2枚重ねて書くやつ、
ああ、そうっすね、カーボンコピーのカーボン
ですよね。だよね。あの、2枚目が青くなるやつだよね、字が。
うんうん、
ま、いや、すいません。
先へどうぞ。
マロさん、なぜにメモパッドを購入されたのですか、決め手を教えてください。
あんまり。
うん。
Android のバージョンが、
うん、
最新だったから
そういう意味では2013とも同じなんですけども、うん、まず2013と価格比較をしたときに、この時期買うには2013の金額は高えなってのがまず1点で、まあ、NFC の機能がついてないので微妙に劣るなと思ったんですけども、まあ、NFC の機能は特になくてもいいかと、とりあえず Android が今ちょっと楽しめればいいし、容量という意味においては Nexus 7の2013は SD カードが入らないんですけども、メモパッドは 32GB まで対応しているというところで、まあ、1ランク下げたものでもどれだけ使えるかなっていうところですかね、
うんうん、値段も16,000円、
700円、16,400円ぐらいだった、ぐらいの金額で、多分出てたんだよね、きっと。で、まあ、今年の6月に出てたやつだったんで、まあいいかなみたいなところですね、
うん、まあ、多分今メインに使うのは Android じゃないので、
うん、まあ、だからあれでしょ、うん、お風呂で Bluetooth のね、スピーカーなんかにつないでラジオ聞いたりとかもきっとできるだろうしね、
うんうん、
そういう意味ではいいかもしれないよね。あの、結局みんな持ってるものを買っても面白くないというのはもう一点あります。
ああ、みんな持ってないんですか。
多分マロさんが、マロさんに前に伺った時にこのミーモパッドって見て、メモパッドってなんだろうと思ったのが確かマロさんのやつを見た時に思ったんですけど、でメモパッドってなん、ミームパッドってなんだろうなみたいな、
その時は知らなかったんですよね。
全然知らなかった、
うん、
タブレットって多分、まあ、やっぱりネクサスを持ってる人が多くて、知ってる限りはあとエクスペリアか、
うん、
あとは本当にちょこっとだけ触ってみようって言ってなんか中国製かなんかのすっごい安いのを、
はいはいはい、
あの、買ったんですって、あ、なんかそれはメーリングリストの、あの、申し込みの時のコメント欄に書いてあって、
うん
うん、見たぐらいかな。あんまりAndroidの、なんだろうな、Nexus 以外のタブレットを使って回すみたいなのは見かけないですよね。
うん、 まあ、今 NFC のついてない機種買っても面白くないじゃんって部分もあるんですけど、外出先だったら多分 NFC もいろいろと、あのね、あのなんだっけ、読み取りのカード、
うんうん、
持っててパパパパ使えば、
うん、
上手に使えてこれは便利だなってあるけど、まあ、家で別にそこまでっていうのもきっと多分あって、なおかつカラーバリエーションも良かったっていうのもあったから、
うんうん、
まあ、それも一つかなっていうところですかね、チコちゃん。
はい、
はい、で、あの、いや、その後にね、あのシンさんがね、あのマロさんが言ったことに、ああそれ気になるっていう、要は事情はどういうあれで買ったのか聞いてたので一応付け加えました、はい、オギャリンさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
なんだ読めません。はい、
オギャリンワールド全開ですか。
はい、人の放送を、あ、でオギャリンさん続き、人の放送を荒らすと帰りにお腹痛くなりますよ。とんでもない録音データを取られるかも。
いや、泊まりには行っちゃいけない。
そう、ホテル取っとこうかね。ご自宅にお邪魔するとね、大変ですからね。
いや、っていうか悪さをしなければいいんだと思うんですけど。
シンさん、うちの番組に出ます？大阪のスタジオに来たら OK ですよ。
スカイプじゃダメなんだ。
ただし荒らさないでください。あのデカプーケは、あのこんなにズケズケしてますけど、一応他の家に行ったら借りてきた猫状態に、ちょっとでかくて太い猫だけど。
なるかな。
落ち着かないのは落ち着かないかもしれないからね。はい、オギャリンさん、わらばんし懐かしい響き。真っ白ではなく茶色っぽいので、蛍光灯で照らして読むときに眩しくなくて助かりました。ああなるほどね。
見やすかった。
ああなるほどね。藤川敦さん、こんばんは。ってことでいただいてます。そう、今書き込みはまあこの辺で止まりましたので、はい、で今、いやいや、ちょっと待って、放送が流れ始めた。いや放送の人数を見ようと思ったらなんか再生されちゃってびっくりした。見やすかったってチコちゃん言われた。
なんか女の人の声が聞こえたなと思ったんですけど、自分の声だったんです
。はい、すいませんでした。あ、びっくりした。45名の方にお集まりいただき、ありがとうございます。というわけで、本題に入りましょうかね。
はい、
ここからチコちゃんが大ボケをかます可能性が多々ありますが、はい、よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。やだよ。
まずあの外観をじゃあ。
そうですね。
はい、あ、すいません、今日はあの今日これ開封しちゃいました。すいません、あの
いけないんだ。
前回あの充電してなかったりとかいろいろあったので、
ちょ
っと充電をするために箱からは出してしまいました。なので今日はケーブルがつながらないとかそういうことはない。
だってさっきもケーブルがつながらない騒いだもんね。
だって山野さんだって
分かんなかった分。
あのこれなんか ASUS 全体、多分前のタブレット、 Windows タブレットもそうだったんですけど、ちょっと差し方に特徴があるんです。
なんかね、こう斜めに入れて、で刺さるとまっすぐになって、うん、多分抜けにくくなる工夫なんでしょうね。
感覚的にはこう斜めに入れる感覚なんで、うんうん、
入れ方にはコツが必要らしいですね。
はいはい、
はい、僕まだ何も言ってませんよ。ねえマロさんって後言おうと思ったのに。
あ、同じの持ってるから。
そうそうそうそう、はいはいって言わないでください。あ、おかしい。はい、それでですね、外観から、
はい、 物理キーはありません。
あります。
あ、物理キーはないじゃん。物理ボタンはあるけど、
ね、ボタンはあるけどキーはないじゃん。あのホームボタンとか、
そうです
ね、ギャラクシーの時には3つぐらいありましたよね、下の方に。
そうですね、画面上は何もないですね。
ありません。で、もうってこっちがもうだよ。で、
背面はどうなってますか。
背面は真ん中より少し上にカメラ、この、真ん中辺にあるの、
真ん中辺
これもカメラ、
上だよね。
一番上に丸いのがあって、それがカメラですよね。
そうだと思います。
その下にあるのはこれは何？
その下？その下なんかありましたっけ？
これ、これ。
これは多分、これエイスースかな、メモパッドかなの、字が彫ってあって、多分じゃないな。そう。ロゴが彫ってあります。はい、エイスースって書いてあるような気がします。はい。
はい。背面はそれだけかな。
ですね。
はい。で、表をもう一回向けて、
側面、
左側の上の方に SD スロット
はいはい。
があります。
はいはい。
はい、すいません。
何ですか？
嫌なツイートが流れてきたんですが、
はい、
読みます、
はいはい、
マロさんからです、
はいはい、
ミーモパッドの初期設定ですが、
はいはい、
エースースのアカウントが必要ですけどお持ちですか？
もしかして外観説明して終わりですか？
そうなんだ。
皆さんすいません、
これで終わっちゃう可能性があるぞ。あ、で、あの色が赤とか黄色とか白っていうのはこの、何、この画面の裏側、背面ですね、
はい、
背面の、全体がその赤とか黄色とか白青黒かになってます。だから表面は黒です、みんな、
はい、
で合わせ目があるでしょ、
はい、
でその合わせ目から裏側がその今言った色になってます。
これケースとかつけちゃうと意味ないって。
そういうことだね、見えなくなっちゃう、
はい、
まあ、そんなの
透明のケースとかにすればいいの。そういうのないのは、ね、クリアケースみたいなやつ
あるんじゃない。 iPhone とかだってね、
はい、
いろんな色にしたってケースかぶしちゃったら分かんない
です。そうですね。ね、とりあえずあの保護シートだけ貼ってあって、
うん、
ケースは
貼りましたね、はい、ケースは買ってませんね、はい、まだ、
はい、でじゃあ続き右側面にしますか。
で、右側面のやっぱり上の方に、ボタンが2つありまして、上のボタンが多分ボリューム、
まあ、ちょっと下のやつより、ね、長いですからね、はい、
で2番目の小さいやつが電源、
うんうん、
であとは
下
は何もないですかね。下は何にもないですね。で上に電源ケーブルを挿すところと、
うんうん、
イヤホン、
はいはい、
ジャックがあります、はいはい、そんな感じですかね。
はい、
結構軽いですよね。
あんまり
でもね、あのネクサスの2013もそうなんですけど、パッと見軽いような気がするけど、ずっとこうカバンとか入れていくとやっぱりなんか重たくなってくる。
あ、私 Windows のタブレットが意外と重いなと思ってたんで、
うんうん、
まだこれは
、 さっきさあのエースはアカウントがいるって言ったじゃない、
はい、
でさそれでうわうちないけど大丈夫かなって言ったらその話には反応してもらえてないんだけど、
うん、
あのマロさんが、
うん、
外観といえば裏側のカメラがやや出っ張っているのが嫌でしたが、
はいはい、
ケースをつけたら気にならなくなりましたって、
うん、そうちょっと気になるんですよこのカメラ出っ張ってて、うんうん
出っ張ってて
あの置いたりするのにちょっと嫌だなと、
はいはい、やっぱじゃあケースを買いましょう。
はい、
はい、分かりました買ってきます
買ってきます
、はい、え本当にエースのアカウントないとダメなの？
うーん僕が買ったエースのタブレットはいらなかったかな。エースの多分あのなんだっけウェブストレージのサービスとかを使う
使うならってことだよね多分ね
思うけどな分かりません、
でも今回からいるとか
これでも最新のミモパッドですよね。マロさんがお持ちなのはちょっと前のやつ、
う
ん、
あでも最新かもしれない
最新かもしれない
買った時期が、
お返事を待ちたいと思います
えお返事を待ってから電源投入
いやもう電源は行きましょうかね。
だってそれで途中でダメだったら
途中で切る好きかって言っておりますすいませんはい、ね、みんなじーっと待ってくれてるんでしょうきっと。
すいませんねなんかもしかしたらこれで終わりかもしれないんですけど
次誰も聞いてくれなくなる可能性
が避難号
々、はい、
あの開封生中継のね特徴と思ってください
あ、シンさん、ASUS のアカウントの設定って、スキップスキップできないんすかね。あ、びっくりした。
びっくりした。あ、できないで止まると思ったんだよ。
そう。あー怖い。
そういうツイートがいっぱい来たりして。
触るに触れない状態になった。なぜか今日は音が割れるな。なんでだろうね。まあいいや。じゃあ、電源を入れましょうかね。
入れましょうか。
ちょっと待ってください。すいません。微妙にノイズが入ります。お聞きの方は申し訳ございませんが、ビーというノイズが微妙に入りますが、許してね。
ああ、入った。
じゃあ、電源を。
はい。
ものすごくうるさければ、早めに苦情を言ってください。これ、ミキサーから抜きます。
はい。
うるさいね、これ。
入れます。
じーって言ってます。
見に行った方がいいかな、
はい、うん、入れました
いい見に行った方がいいかな。よいしょと
入れたつもり
うっふんじゃない今
そんな色っぽい声出してません
この前もね入れたつもりで全然入んなくて、
ね、いやだから
端末はそっちこっちですか
私の右、
ただいま消えた。エースすっと今出ております。
電源は入った模様、
はいはい、あ、なんかようこそ画面出ました。
お、はい、では
そんなに時間かかんないですね電源入れてからね、
うんうんうん、
どこまでいけるか。
さ あ, さあそこで、山川さん2本指で長押しでしたっけ。
いやー、画面の
画面の中央あたり
真ん中辺
やってください。
自分でいやいや、やってみましょう。
それが楽しみなんじゃないか。
チョキの指でいきましょうね、はい、チョキの指でずっと触っててみましょう。
長押しでいいの？
うん、ずっと触ってて。
真ん中辺、
真ん中辺、
はい、何にも言わない。
ドキドキドキドキ、何にも言わないで。あれ
曲がってるからとか？
いや
ー一回抜いてみましょうか。
一回抜いて。それ
ん？
ミモパッドに今ケーブルを挿してるんですが、
はい、
それを抜きたいと思います、
はい、
よいしょ、はい、抜きました、
まだ手
一回離してもう一回置いてみ。
はい、
じゃじゃん。
マジっすか。
マジっすかね。
これで終わりっすか。あれ、なんか言った今。
いいよ、
ボリュームちょっと上げてみようか。なんか言ってるかもしれない。ポツポツポツポツと押してみて。
あ、なんか喋ってる。違うか。
え、本当に。
あ、隣のおじさんです
。隣のおじさんのなんか
咳払い、
咳払いもマイクで拾ったね今。
ベランダが空いてるからね。
どうですか。
何も来ませんね。
マジっすか。
何も来ませんね。
ほら、
よいしょ。困ったね。いきなりつまずいてる。
素直にネクサスを買えばよかったか。
ようこそ。えい、
さてさて、
もしもし。
ボリュームちっちゃいとかないのかな。
長押ししてみようか。
ボリューム、
うん、
ボリュームカチカチカチカチってやってみて。
前 Windows タブレットの時カチカチで失敗したから。
あ、長押しね、
うん、
押し押し。
あ、でもボリューム最高になってるな。なってるなってる。
トントン。
日本指の長押しじゃなくなったとか。
いやー、そんなことはないんじゃないかな。ネクサス102013でこの前最新のやつ一回リセットしてみていけましたよ。もうなんか一回でなかなかうまくいなくて何回か押したような気はしますけど。
画面を見てやるのはね、今日は反則技なんだよ。
じゃあ僕が押してみましょうか。
はい、
うん、でもね変わんないと思う。
神の手かもしれない。
神の手。
リスナーのマロ様。すいません。
電話する？
電話する？
いやい
や。ノーリアクションだね。
うん、喋んないね。困ってた。ASUS のアカウント、シンさんが ASUS のアカウントはスキップできるみたいですよ。
おお、ありがとうございます。
山さんがお手すきだと思うので、PC が目の前にあ、
検索
あって、手が空いていたら、こちらをチェックしてくださいってことで。
じゃあ、デカブさんチェックしてください。今、はい、今チャレンジしております。
マロさん、アカウントの件ですが、スキップできるのかな。確かアカウントがなければその場で取得するんだような。僕はもともと持っていたので。てんてんてん。
ああ、はいはいはい。
日本指では行きませんよ。
残念。
どうしたら行くんでしょう。
まあでも一つ勉強になったよね。行かないんだとしたら、仮に 4.4 のタブレット端末が来たとしても行かないこともあるよということを頭に置いておいた方がいいってことだよね。そうすると。
ん？ん？何何？
え、だから Android 4.4 の端末であっても
行かない場合がある
もあるっていうことだよね。
事実。え、じゃあ目がないとダメって話ですかこれ？
かな。ちょっと一回これ切ってもう一回立ち上げ直してやってみようか。
はい、
ちょっと私その間にパソコンで検索します。これはまずい。
なかなかのドッキリですねこれは。
ちょっとびっくりしましたね。
こないだのコードが刺さらないどころじゃないね。
よいしょ、じゃあ電源入れ直してみましょう。
これは困ったね。初聞きの人が あの初聞きの人が楽しい笑い声が聞こえますねとか、今全然楽しくない環境にあるんですよ。
すいません
まあでもこれを楽しいと受け取っていただけるならばね、
はい、ありなのでしょうか。
3人でよかったね
これ2人じゃ喧嘩してるかもしれないな今日は
それはまずいね。
まずいな、
まあ、ある意味伝説に残るけど
ちょっとお待ちくださいね。誰か喋ってくんないとね、
はい、
困るんだよね。
無言
放送事故
になっちゃう。
今これ切れたと思うんだけどな。もう一回
こちらをチェックします。
はいはい、
えい、困ったね
ん、切れてないや。これで強制的に切れるかな。なかなかなドッキリですねこれは。
これは困ったね。キャー、視覚障害者の自力での設定は無理かもと言われております。
素晴らしいね
どうすんだよひえ
ー、じゃああの今日のドコモ Wi-Fi の話でもしてください。
ショック、
うわ最悪、今までで史上最低
あ、勉強不足です、本当にすごい恥ずかしいです
しばらく立ち直れないかも。
まあまあでもそういう事態もあり得るということですよね。
生放送ですから何でも生放送のせいにしてしまう。
大失敗ですね今日の放送。これ50名近くが聞いてるんですけど
いやなんかアンドロイドだったらできるのかなと思ってたんですけど、
でもこれで逆に言うとアンドロイド 4.4
以上の端末であ
っても、あれって日本指で行くようになったのって 4.2 から
4.3 からかな。
4.3 から、うん、4.3 以降は日本指で長押しすればトークバックが起動するっていう話は、
うんうん、
これは特定の端末においてっていう話に、
まあそうですね、
なってくるという、
まあとりあえずネクサスではできるよね
ネクサスとかあとギャラクシーのシリーズも大丈夫みたい。
はいはい、
だけどできない端末があるということを、
はい、
すいません勉強しました
いやいや私も知りませんでしたね
まあ言ったなもしかしてそれでメモパッドに何でしたんですかなのかなうーん
これ今ウェルカムですかね。これあれかな、 Google のものかな。
ですねハッシュタグが違っていたようなのでってことでシンさんからいただいていて、
はいはい、
あうわ、事情はよく分かりませんがお疲れ様でしたと終わらさせられてしまいましたうー、日本指長押しはネクサス、日本指長押しはネクサスと一部の端末固有の機能でメモパッドでは残念ながらできませんというツイートをマロさんが書いてくださっております
マロさんはそれも知
ってて買ったんでしょうね、きっと。あ恥ずかしい、あちゃーんちゃちゃーんと終わっちゃったよ
じゃあ気を取り直して、
気を取り直して仕方がないので違う話します
はい
何話そうかね。 たまたまてか皆さん今日の目的は一切達成されませんでしたということでちょっと仕切り直ししますまた。
はい、
でね、今度っていうか今、携帯の話をしようかなと思います。携帯の話というより携帯の通信の話をちょっとしたいなと思うんですけど、
はいはい、大丈夫？
微妙だけど、まあ、もちろん細かな話はできないので大まかな話だけになりますが、皆さんWi-Fi スポットって知ってますよね？
はいはい。
チコちゃんはわかる？
はい。
公共の場所とか、
そうです、そうです。
飛んでるやつ、ね。
モバイルポイントとかフリーなんとかとか。
はいはい、カラオケ屋さんでも。
いろんなね、外でこう Wi-Fi のところを見るといっぱいいろんな電波飛んでますよね。
そうそうそう。ソフトバンクだとか、
ドコモとか、
ドコモとか、AU とか、飛んでますよね。
はいはい。
で、多分、今後、携帯会社って、まあ、MNP の、MNP なんかで、こう、顧客獲得のために争いが激化していて、まあ、ちょっと、それでも、まあ、料金高かったりしてるんですけど、MNP をしてきた人にだけの特典が、ちょっと強すぎる傾向があるじゃないですか。だから、料金プランなんか見ても、基本的なことはみんなどこも同じぐらいになっていて、例えば電話のかけ放題なんかも、最初ドコモがやってたけども au もソフトバンクもできるようになってるんですね。で、まあ、ウィルコムなんか、ウィルコムじゃないや、Y モバイルも、 Y モバイルは10分間で300回までだ。
そうですね、今300回まで、上のプランにするともうちょっと増えますけど、一番安いプランはそうですね。
あ、でも10分なんだ、上のプランにしても。
上のプランは無制限になるのかな、ごめんなさい、チェックしてませんけど、
なんかそういうのがあるんだけど、でもなんか多分もうそこは多分金額が下がるかなんかしないと争いには多分なんないと思うんですけど、結局通信の方ですよね。で、多分来年あるいは再来年には、iPhone とか携帯キャリアが固有に出してる、要は SIM ロックってやつ、日本の中でキャリアが出してるやつ、あれが SIM ロックフリーで出さなきゃいけなくなるんじゃないかという噂ですから、わかんないですけど、そういう風になるんじゃないかなと。そうなるともうそのキャリアにとどまっている必要って何かこう火出てこないとないじゃないですか。で、まあちょっと他の会社はよくわかんないんですけど、たまたま、まあ友人が、ドコモの Wi-Fi、ドコモ Wi-Fi って、パソコンとかからは接続できないのかねって言ってたので、まあ私も気になったのでちょっと調べてみたんです。で、まあ、知ってる人からしたら面白くもなんともない話なんですけど、私はあれドコモの回線を持ってる端末じゃないとできないのかなと思っていたんですけど、どうもそうではなくて、そのドコモの SSID っていうのがまず3種類あるんですね。で、それはドコモっていうのと0000ドコモっていうのと0001ドコモっていうのがあるんですけど、これの SSID と暗号化キーっていうのがあって、その暗号化キーを入れると、iPhone とか Android 端末じゃなくても、接続してインターネットが楽しめるらしいんです。で、まあ、これだけじゃ実はダメで、なんだっけ、Wi-Fi ID、ちょっと正式な名前わかんないですけど、Wi-Fi の ID だとかパスワードっていうのが、これは固有にあって、携帯のこのマイドコモのサイトの中で見に行くと、その ID とパスワードっていうのがあって、それをそのネットワークに接続された後にインターネットに接続すると、その ID とパスワードを入れろっていうのが出てきて、で、まあ接続できる。
はいはい。
っていうサービスが、 あるらしいんです。で、ネットワークから離れても、うん、5分以内だったら再接続しないで接続できる。
ほうほうほう。
で、逆に言うと5分以上離れちゃう場合は、うん、一応ログアウトの画面っていうのがページっていうのがあって、
ええ、
そのログアウトのページにアクセスをして、ログアウトの操作をする、
うん、
というのが基本必要なんだそうです。まあ、自動的にログオフできるんだけど、中途半端にログオフできないという現象が起きかねないので、そうするとその後のログオンができなくなっちゃったりするから、一応ログオフの操作はしてくださいっていうのが、まあ、表向きの、あれらしいんですけども、実は電車はドコモは電車は、電車は、東海道新幹線の東京から新大阪内だと、あとはつくばエキスプレスで使うことができます。で、新幹線の場合はドコモ Wi-Fi、 ドコモって書かれた SSID の Wi-Fi のみで、これは移動が高速のせいなのか、まあ、単に JR 東海の回線網が弱いのか分かんないですけど、1車両2メガに制限されています。
1車両で、
はい、1車両で2メガ。
ほう。
で、2メガをその車両にいる人たちが一気に使うとその人数で終わる、
うん、
ので、まあ、YouTube とか動画は見られない
ですよね。
なんか本当にメール送信するぐらいしかできないんじゃないかっていう話なんですけど、でもまあそういうこともできる。で、そのドコモ Wi-Fi だと、上り下りがね、50メガって言ったかな。そうそう、 50何点何メガって書いてあったと思うんですけど、が最高速度で、つくばエクスプレスでも使えるですね。で、新幹線だけとにかく遅いんですけど、で、0000ドコモっていうのと0001ドコモっていうのは70何メガでもっと早いんですね。
はいはい、よく見ますね、その SSID。
これは結構都内の駅は各駅に結構あるんじゃないですかね。
うーん、
地下鉄なんか乗ってても駅に行くたびにドコモって見るの で、ね、
はいはい、
でこれもこの0000ドコモとドコモっていうのは、この SSID と、まあ、その、パスワードと、まあ、さっき言った Wi-Fi の接続の ID とパスワードがあれば使用できるみたいで、例えばスターバックスだとか、
はいはい、
こう大きい、ヨーカドーなんかでもありますよね、うん、アリオなんかでもあるんですけど、うんうん、でこういうのがパソコンにも設定をしておくと接続できる、
うんうん、はいはい、
でインターネットが楽しめるそうです、
うんうんうん、
で、0001ドコモっていうのは実はこれはオートで要は接続しに行かなくても接続できるタイプのもので、今これをどんどん増やしているらしいんですけども、これは1ユーザーっていうか 1ユーザーでいいのかな、1ユーザー 1アクセスしかできません。だから例えば iPhone とか Android 端末はこの自動でつながるのがこの0001ドコモで繋がるようになってるんですね。だからこれで繋いでるときはパソコンでどんなに設定しても繋がらない。
要は自分のそこにある端末1個しか繋がらないよ。
そういうことです、そういうことです。で、この接続方式も少し違うみたいで、 SSID とパスワードはいらないらしいんですけど、他のセキュリティの設定が結構厳しくって、で、まあ、その例えば他のパソコンでどうしてもこれを使いたいっていうときには、例えば私なら iPhone なんですけど、iPhone の その Wi-Fi の接続 ID とパスワードが入っているサイトに行って、うん、ログアウトをしてから他のパソコンで接続をしないと繋がらないよっていう、あの Wi-Fi の電源だけオフにしてもダメよって話っていう、まあ面倒くささがあるので、まあ多分ドコモ0000ドコモと0001ドコモっていうのは今後も残るので、まあ0000ドコモで繋いだらいいんじゃないかなっていう話なんですけど、結構その私が知ってる範囲だとソフトバンクは確かその会社のそのキャリアの端末でないとつなげなかったと思うんですよ。でなおかつ、ドコモのサイト見ると、この Wi-Fi スポットを使うのは、月額300円かかるんですけど、この iPhone とか Android とかを契約している人たちは永年無料キャンペーンっていうプログラムがあって、まあ、普通に多分契約をしていれば入ってると思うんですね。その人たちはこの300円を払わずに、まあ、使うことができますよっていうサービスらしくて、
へ
ー、あー、こういうの使いたい人は、まあ、もしかしたらどこまで残るのかなっていう、こう、そういう気がちょっとしましたね。
なるほど。
でなんかその接続関連は電話でちゃんとサポートするので、ホームページにも全てが載ってるわけじゃないので、サポートするので連絡くださいって言って、なんか151を押してその後2を押して3を押したらつながりますからって言ってました。
はい、
うん、っていうのがあったね。 うちは次に iPhone6 が欲しくなったら乗り換えようかと。ねえ、チコちゃん。
はい。
はい。
ちょっと立ち直れなくて
ね。まあまあまあ。
ねえ、6出たら、どうしますかね。まあ、ねえ、詳細なところが発表になってみないとわかんないですけど。
来週でしたっけ、
はい、
日本時間だと10日の午前2時です、
ね、あ、そうなの、
はい、で、はい、出てました。
どんな感じになる
んです
か ね、 ね、
画面が大きくなるとかいろいろ言ってますけど、
iPhone ウォッチと
iWatch が気になるんですけど、
iPhone じゃないや、 iWatch とかね。
でもさ、 iWatch とか言ってさ、ボイスオーバー入りましたって音声時計じゃんみたいなちょっと分かんないですけど、
まあ、時計としてだけじゃないんだろうけどどうやって遊ぶんですかね
いやー、まあ、いったね、それにしても、
うん、まあまあ、でも一つ勉強になったということで、
はい、
はい、五条七重さん、さっき事情がよくわかります事情がよくわかりませんがお疲れ様でした
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
オギャリンさん、でもこの放送のおかげで自力インストールに、ちょっと待ちください。
ああ、ちなみに自力インストールってなんか当たり前のように言ってますけど、何を言っているかというと、視覚障害者が、見える人の目を借りずにインストールすることを自力インストールと、
うん、
いつの間にか言うようになりました、
ね、あ、
でも結構前から言ってるかな、
言ってるかな、
はい、ということを指して言っております。
まあ、なんだ、自力インストールに挑戦して、まあ、失敗する犠牲者が減るということでって、
はい、
どんまいだそうです
自力インストールは無理ですよ、ま
あ、前向きに
今のチコちゃんの動揺レベルは、
はい、
100で言うと100超えちゃってるかもしれません
もう今日はついてないんですよ。
他にツイートは、
はい、シンさん、多分、うん、この現象はほとんど誰も知らなかっ ったかと、てんてんてん。
うん、でしょうね。さっきも言ったようにね、うん、だってほとんどタブレットを、アンドロイドのタブレットを使ってる人自体が、いや、わかんないですけど、あの、ツイッター界隈とか、メール界隈とかで、うん、そんなに見ないですもんね。
いやー、シンさんはご存知だったんですかね、これ。五条七恵さん、私の自己紹介おば、あ、去っていなかったんですね。
ひど
い。七ラジというツイキャスをやっています。玉木七恵と言います。失礼いたしました。
なるほどな。
ああ、ごめんなさい、五に見えたのは玉でした。すいません。
なんて言った？
五条。
五条。
これからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トムジーさんのつぶやきを見てきました。あら、嬉しいですね。ありがとうございます
。すいません、こんなんで。
本当に申し訳ない。しょっぱなこれってありえないよね。マロさん、僕もメモパッドの初期設定は自力でできると思い購入したのですが、自力設定が無理でして、メーカーにも問い合わせたのですが、そういった機能はないと回答があり、見える方にお願いした次第です。
よかった、マロさん、僕は知ってて買ったんだよって言われなくて。
そっか。
まあでもなんか不思議ですよね。あのネクサス作ってるのは、ネクサス全部じゃないけど、ネクサス、7だけか、あ、5もそうですよね、作ってるのはエイススだけど、自社ブランドとして出すときはその機能取っちゃうわけだからね。まあ、アンドロイドの自由なところではあるんでしょうけど、ちょっと不思議とは思いますけど。
いや、でもチコちゃんね、
はい、
この後に、
はい、
救いの神の一言が書かれております、
はい、
マロさんなんですけどね、
はい、
よろしくないことばかり書きましたが、端末そのものは割とスムーズな動きに感じました。僕的には気に入っていますって書いてあります、はい、
設定してもらったら頑張ります。
チコちゃん、
はい、
今のもう一度、
ちょっと待って
。いいですか、
はい、
はい、もう一度、
設定してもらったら頑張ります。
なんで最後上がったの？
分かんない。いや、もう
ネジがどっか取れちゃった
ら大丈夫。なんか涙出てきちゃったよ。
どうにでもしてくれて。いや、今日ちょっと別件で壊れてるので。
別件ね。
もやもやしております。
もやもやして、
あ、全部悪いもん切り落としてくれよかったね。
やっぱ切ってくればよかった、
ね、本当だよ。
切るなって言ったくせに。
あのね、私、あの髪の毛の長い女性がね、髪バサって切るの結構こう、あ、てか短ければ短いで、ね、長ければ長いでみんな綺麗なんですけど、なんかね、え、そこまで頑張ったのにとか先に思っちゃうんですよ。
いや、今長くないですよ。
今はね。だけどさ、ね、で別に納得してないわけじゃなくて、そうそう、でも後で後悔するのは見たくないわけです
よ。いや、後悔っていうか、もともとね、もう2年単位で髪型変わってますからね、いつも。
そうね。いや、でもで今日行ってきたのかなと思って楽しみに帰ってきたら、切んなかったっていうから、どうしたのって言ったら、行ってどうしようどうしようって言って、結局切んないで帰ってきたんでしょ。ねえ、 シンさん、このメモパッド、この メモパッドは、
ミモパッドだよね。
あ、いや、ごめんなさい。ミモパッドは触ったことすらなかったので、自力セットアップできないとは知らなかったです。知ってたら真っ先に言ってますよ。って
言ってだよね。
すいません。1時間かけての収穫は。ミーモ
パッドは自力で設定できない。
いやでも立派な立派な結論だと思いますよ。
はい、あの視覚障害者がトークバッグを利用しての設定はできないという意味です。
はい、あの、うん、もうそこのところは誰かにやっていただいて使いたいっていう人は全く問題ない
かな、うん、と思います。でさっき画面をちらっと見た感じだとネクサスの2000ネクサス7の2012より随分画面が綺麗です。なんかああ綺麗だなって瞬間的に見て思いました。
交換してあげるわ。
いいよ、その方が使いいよきっと、あのセットアップできたら。
いや画面が見やすいって言ってたから。
ああいいよいいよ、それは一つの楽しみとしてね、ちょっとセットアップできなかった。あのチコちゃんは意外とこう自力で設定できるということにすごく魅力を持っている人なので、でそれはでもみんなそうですよね。
まあ人の手を借りずにできるなら、ね、まあ、
やってみたいっていうかね、うんうんうん、
でやっぱり何かあった時にこうどうにかできる環境にあるかどうか、そう、ね、でそれはもちろん家族に助けてもらえるかどうかってこともそうだし、はいはい、近所にアンドロイドを持ってる人がいるかってこともそうだと思うんですよね、うんうん、だからあの過去に進めてあげていいよ楽しいよって言って進めてあげるだけだとちょっと失敗するかなって思うこともあって、うんうん、でもその人は自分でどうにかしようって思う人だったっぽくって、うんうん、こうトラブルにトラブルで動かなくなっちゃっても、うん、夜中にマンション中のドア叩いてできる人いませんか、できる人いませんか。
マンション中ではないと思いますけど、
ね、あでも
自分の家で
何軒も回ったって、ね、うん、で、でまあ、10時台11時ちょっと前だったらしいんだけど、うんうん、なんか何回か上のお兄さんだかなんかに、うん、ああはいって言ってなんかやってくれたって言ってましたけど、でもそれぐらいのこう根性というかね、
まあ、
パワーは必要だよね。なんかどうにかなっちゃった時にってことを考えると、
でもやっぱりそのお願いするにしてもこれをこういうふうにこういうふうにしてくださいっていう説明ができないと、
そうねそうね、
まあ、だからそういう意味ではアンドロイド使えねえよってこれを見て思っては欲しくないんですね。だけどやっぱりこの初期設定は注意が必要だなって俺ねどの端末でもできると思ってました。ちょっとショックだな。
今まで正直 ASUS の製品って何個か使ってるんですけど、パソコンだったんですけど、うんうん、あんまりなんかよくあのほら外国の製品はっていう声も聞くんですけど、私は外してなかったんでちょっとショックです。
ASUS 自体はだってあのマザーボードを作ったりあのビデオ、はい、まあ、結構内部的なものを作ってる世界的でしっかりしている会社なので、もの自体はねだから間違いはないですよ、はい、
この
これはソフトウェア的な話だから、は
い、いやでもこれどういうことかっていうと結局、うん、Google の OS 上で動いてる操作だと僕は思ってたんですね。でも、でもこれ例えばインストールし終わった時に、うん、どの地点から、うん、例えば Google 音声テキスト読み上げが動き出すのかとか、うんうんうん、そういうところもちょっと見てみなきゃいけないなっていうのをちょっと今感じていて、
だからもしかしたらトークバックがプレインストールされてないかもしれないよね、
うん、
っていうことなのかもしれない、
うんうん、それも一つ、まあ、そうだとしたらちょっと納得はいくよね。トークバック入ってないのにできるわけはない
から、
ね、ま
あ、これが私のメイン機じゃなくてよかったな。
確かに確かにそうだ。まああのタブレットで最近、まあ、私が最初書いたっていうかね、あの皆さんに協力してもらって作った Android の設定の手引きなんかには、
はいはい、
あのプレインストールされてないものもありましたとりあえず書いてるんですけど、
はいはい、
まあ、スマホだったんでね、あの感覚っていうのは、うんうん、でもう 4.0 以上で、うん、 まあ、今はもう 4.0 の4.04 なんて多分今は売ってないと思うんですけど、 4.2 とかね、うんうん、4.1 以上のものが多いと思うんですけど、うんうん、いやそれで遠くましてやね、トークバックも随分 Google の製品って Google のこの Android の製品ってアクセシビリティを強化しますみたいな雰囲気が出てるので、うんうんうん、そういう中でもしかするとこれにはトークバックがプレインストールされてないっていうことになると、うんうん、相当やっぱ物を買うには気をつけなきゃいけない、うん、
まあそこも分かったら後でレポートしてください、
うん、そうですね本当に、はい、という感じなんですけど皆さん、
はい、
ごめんちゃい
じゃあツイッターを、
はい、ちょっと読みましょうかね、はい、マロさん、チコさん応援しています笑い、
ありがとうございます
微妙に泣きそうなんですけどシンさん、自力セットアップの件ですが、スマートフォン、タブレットをいろいろ見ていると、うんうん、トークバック自体が入っていない端末もあるので、はいはい、いろいろ課題はありますね。でもそういうことですよね、本当に。
そうだと思います、はい、
ギャラクシーっていい製品なんだね
ギャラクシー欲しいって言ってたんだよねこの前ね、
うん、だけどっていうか、まあ、大きさ的に私はちっちゃいのが好みなので、うん、
ギャラクシーの S5?
いや別に機種にはこだわってない、う
ん、じゃなくてなんかすごくアクセシビリティの部分が細かい設定があるみたいで、
あ、はいはいはい、
なんか設定項目ものすごい増えてるって、うん、そうそう、この前誰かが言ってましたね。
この前仕事で触りました、うん、っていうか普通に設定メニューの中の大きい項目自体もすごいいっぱいあって探すの大変でした。
だけどねちょっと機種変更するっていうふうには考えてなかったんで
ねえ、モカさんっていう人が、玉木七重さんの自己紹介をリツイートしてますね藤川敦さん、私は新しい端末のセットアップは他力本願ですって書いてあります。でも無難なね線で、うんうん、何でも自力でそれやれたらいいですけど、うんうんうん、人に任せちゃった方が早くできるっていう場合と、うんうん、できなくても自分でやる充実感を始めた人と、うん、まあいろいろなんで
別にね、
人にやってもらった
ら、できた方がどうっていうことじゃ
ない、ではないと思います。
そうそうそう、まあ頼むこともほら大事、うん、大事じゃない、頼む勇気っていうのもあるじゃん、 なんか
人にお願いするっていうのもね、そうそうそうそう、すごく
生きていく上では大事なことだから、
う
ん、
まあ、そうだと思います。自分
でできることはしようっていう姿勢も大事だけど、やっぱり
設定が整ったところでね、うん、しっかり使いたいっていうのもありますから、
そうだと思います、前向きに
マロさん、メモパッドですがトークバックは入っていますよ。
お、入ってるんだ、
入ってるんだ。
ミーモパッドですよ、
ごめんなさいよ、ミーモパッドですよ何々電気のおじさんみたいになってますよ今
いい人なんだけどね、あのおじさん
そのあ、お電話変わりましたって喋る人、
いや、よく覚えてない
いい人なんだろ
あれれれ、
おかしい、うん、というわけで皆さんの平日な貴重なお時間をですね、
本当ですよね、明日 お仕事の方も多いのに、
は
い、
貴重なお時間を48人の方にご迷惑をおかけしたとあ、でもあの、よかったでしょ
良かったと思います、それは、はい、
できてれば今頃喋ってたはずなんですけど、
気まぐれチャレンジなのでね
、はい、
気まぐれにやるとこういうことになります、
はい、皆さんは真似し、良い子の皆さんは真似をしないように
あの、なので、まあ、この情報も含めてこう例えばこう市販されているもので使えるよっていうものでもよくお調べになって購入されると
まあ、あとこう、まあ、こう何、実験的に買ってみてこう犠牲にあった人はぜひツイッターとかメーリングリストで買ったんだけどダメでしたとか、 まあ、ね、いい情報ももちろん欲しいんですけどね、はい、なんか自分でしてみようと思ったけどやっぱりこれはできませんでしたとかでもそういう情報もあるとい
いですよね。こういうのって、うん、触んないと分かんないよね。
これはもう触んないと無理だと思う。うん、うんうん、
まあでもね、あの設定していただけた後は、
そう何の問題もないみたいですね。
大体こんなに自力でいろいろできるようになったのは最近の話です。ちょっと前まではみんな誰かしらにね頼んで、で最初だけお願いして、でそこから先自分が操作できるようになったら自分で整えていくとかいうふうにしてたわけですから
、はい、いやなんか話題になってるものを、うん、話題になってるものにそのまま乗るのは面白くないと思って初めて道を外したんですけど、うんうん、外してはいけなかった
いやそんなことはないですよ。この情報は絶対役に立ちますから、はい、
ね、
まあでもね、こう参考にしていただければこれも含めて、
はい、
はい、
いいね、開封レポートってこういう恐ろしいことが起きる一瞬どうしようかと思いましたけど
じゃあ第3弾になるんですか、次やるとしたら。
ああ開封、
開封
とりあえず今ないこの後なんか買うものないんですけどね。
iWatch だろ次はな。
買うの
欲しいです
はい、買ってください
欲しいです欲しいです欲しいです
いや買っちゃいけないって言ってないじゃん
はい、終わる方向なら、
そうですね、
告知というか軽くお知らせ事項してもいいですか、はい、
どうぞ。
まあそんなわけでミモパッドの自力はできなかったんですが、 Android の情報等を調べたい方は、あの僕がやっている山さんの森のところに Android コーナーがあって、まあ、メーリングリストをメンバー募集と過去ログが閲覧できます。で、さっきデカプーさんがおっしゃってた、まあ、最初の頃の初期設定のマニュアルも見れますし、あとは僕が個人的に書いた、設定のこととかジェスチャーのこととか、まあ、最初に入れるといいんじゃないかなというアプリの一覧とかも見られますので、まあ、これ今日の放送で、あ、なんだ Android 使えないんだと思わずに興味のある方はぜひ見ていただけるといいかなと思います。あの他にもAndroid のことをレポートされている方もいらっしゃいますので、ちょっと僕のところにリンクはまだ貼ってないんですけども、探していただければいますので、そっちも覗いてみてくださいということが一つと、
はい、
それと、はい、僕のところの、で Google の検索ができるんですが、朝方落ちてましたが、多分もう動いていると思います。 Twitter でごめんなさい落ちてますって書いて、その後戻しましたとか書かなかったのんですけど、多分もう動いていると思いますので、昼間使いずに困ってた方は、お試ししてみてください
夕方私使いましたね、
はい、多分もう大丈夫なんだと思います、はい、なんか多分夜中あたりになんか一時的にものすごい勢いで検索が行われたらしく、それで、規制がかかってしまいました。
それだけ便利に使ってる人が多いっていうことですよね、きっとね。
もう一個言ってもいいですか。
はい、どうぞ。
ですね、まあ、まあ、僕のページのお話になっちゃいますけども、先日、僕のページの、Yahoo の路線検索のページを、直しました。まあ、Yahoo のページ自体が新しくなって検索ができなくなってしまったので、直したんですけども。で、Android とか iOS で、のアプリで、使われている方たちは多分、経験済みだと思うんですけども、ホームページが新しくなったことによって、ここでの検索でも、電車の、発車の番線とか、何両目から乗るといいですよっていうのが、見られるようになりました。と、うん、あと、今までパソコン版って、どこどこ駅何時で、どこどこ駅に何時着。で、間の通過駅の、通過時間。通過時間かな、到着時間かなが見られなかったんですけども、そこも、見れるようにしときましたので、しときましたっていうか見れるようになってたので入れときました。でただ、そのまま常に出てると邪魔だと思ったので、普段隠してあります。どこどこ駅何時で、マイナスダイナリっていう風に書いてあるんですが、ここいわゆるコンボボックス 選択するところ方式にしてあるので、ここ開いていただく と、次の駅までのこの間の通過時間とか全部見れますので、まあよかったら使ってみてくださいという3点でした。
いやーというか山さんの森は使いやすいですよね、チコちゃん。
はい、
でね、後で話そうと思ってたんですけど、今ちょうどヤフーの乗り換え検索が出てきたので、実はブレールセンスを使っ、ブレールセンスシリーズをお使いの皆様は乗り換え案内っていうのがブレールセンスに多分入ってると思うんですけど、あれ乗り換え番線とか出ないんですよ、うんうん、でこの前試しにブレールセンス の、
ブラウザーで、
ブラウザー、そうクイックブラウザーで山さんの森のページからそのヤフー乗り換え検索のとこ行って、うん、検索してみたんですけど、うん、まあ、ちょっとこう記号が多くてってところはあるんですけど、はいはいはい、使い方に慣れてしまえばその、どういう順番で物が出てきてるかっていうのが分かれば、何線で移動していて、うん、どこどこ駅に着いて何番、これね、駅によっては、うん、発車する番線と到着する番線が出る場合があるんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。で、あ、すげえ分かりやすいと思ってこの前ちょっと見てたんですけど、慣れちゃうとあのページをこうセンスシリーズなんかで使うのもいいなと思ってちょっと感じましたんで、
あと邪魔かなとも思いつつ、まあ、あるんだから残しとこうと、駅それぞれになんか駅情報とか出口案内とか時刻表とか、はいはい、全部あるんですけど、まあ、そっちの行った先は、手を入れてないですけども、まあ、そこ、まあ、ヤフーの本体のページですよね、行ってそこも見れるように一応してあるの で、うん、で記号類とかは明らかにいらなくなったものとか後で全部取ろうと思ってますので、まあ、ひとまず とりあえず急いで直さなきゃいけなかったんで直して、うん、そんな状態で今上げてありますけど、いろいろまた取り出してするかもしれません。時刻表なんか見やすくしてもいいのかなとか思ってるんですけどね。
はい、チコちゃんお知らせありますか？
ありません。
じゃあチコちゃん、
はい、
今の気持ちを、
え、
今一番言いたいことをここで叫んでおきましょう。どうぞ。
これからも気まぐれチャレンジをよろしくお願いします。
偉いな、はあ、今夜はうなされるかな。初期設定すれば使えるので、はい、そこまで落ち込
む、またなんかいいアプリを
ぜひぜひ
ご紹介できればと思います。
あ、トレインタイマーが直ったようで、Android 4.4 でも使えますよ。
あ、そうですね、はい、
はい、それぐらいですかね、
はい、
ぜひぜひ皆さん次回も懲りずに聞いてください。平日の夜中に関わらずお聞きいただきまして
ありがとうございました。
山川さんも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、本当だよね。
大丈夫、ちゃんと宣伝しました。あ、そうだ、山さんの森は普通にひらがなで山さんの森って検索すれば多分どっからでも見つかると思います。
はい、じゃあそんなわけで、
はい、
この辺で終わりましょう。
はい。
じゃあ皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。